ラジオミックス京都京子読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。また週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都京子読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ この時期楽しめる、今しか楽しめない、そんな京都をご紹介してきましたこちらの番組なんですが、今回で一旦最終回ということになりました。でも今日も今しか楽しめない、そんな京都の魅力的なイベントをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあこの番組ではあなたからのメッセージ、そう番組終わってからもご感想をお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。お待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号075-432-5806 075-432-5806 番です。 X でポストしていただくときには、ハッシュタグお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 をつけてぜひ、ポストしてくださいね、お待ちしております。さあそれではラジオミックス京都今日ご読み最終回参りましょう。ラジオミックス京都今日ご読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ今回私がご紹介したいのは丸ごと美術館です。はい、こちらどういうものなのか、どういうイベントなのかと言いますと、神社仏閣の特別拝観と合同で行う春と秋の展覧会となっています。そう、丸ごと、もう街を丸ごと美術館にしてしまおうという、そんなイベントなんですね。京都には本当に魅力的な神社仏閣たくさんあります。で、こちらね、ちょっとね、上京区の寺の内通りっていうのはお分かりでしょうか。東西に走る通りになるんですけれども、大きい通りだと北大路通りと、あと今出川通りのちょうど間ぐらいでしょうかね。上京区のお寺、こちらとですねコラボいたしまして、丸ごと美術館が開催されています。で、毎回ね、いろんな、寺社仏閣が、参加されているんですけれども、その特別拝観のお寺の、もちろんお寺の寺宝といわれるお寺の宝ですね、そんな宝物を見せていただくっていうのはもちろんなんですけれども、そこにですねアート作品をコラボさせて、そのお寺の寺宝、それから建物、そしてアート作品をこう丸ごと楽しんでしまおうという、そんな展覧会なんですね。京都らしい建築、それから文化財、それとそのアート作品を融合させた、もう街全体が美術館になったような丸ごと美術館、はい、開催されています。で、今回の開催としては、開催会場が妙蓮寺、そして妙顕寺の2つのお寺で開催されている丸ごと美術館、今回は春の丸ごと美術館というふうになります。でね、毎回そのアート作品が変わるだけで、そのお寺の雰囲気も変わるので不思議ですよね。実はもう開催始まっておりまして、私この間出かけてまいりました。で、まず行ったのは妙蓮寺ですね。こちらのお寺では、 お寺のそのお庭にね、十六羅漢石庭、あの石庭ですね、枯山水の岩がこう置いてあるお庭なんですけれども、ちょうどね人が少なかったので、ちょうどいろいろね説明していただけたんです、係の方に。なかなかねお得な感じだったんですけどね、お庭が、こう秀吉からこういただいた、おすんごい大きな岩と一緒に、あとね14個、全部で15個の岩が置いてあるんですね。でその石岩がこうそれぞれ羅漢さんを表しているんですよというお庭なんですけど、でも名前は16羅漢でしょ、石は15しかない、実はあなたの心の中にも羅漢さんがおいでですよという意味を込めて16羅漢石庭というふうに言われているんだそうです。ね、もうね、眺めてるだけでね心も落ち着きますし、いつまででも眺めていたいような、そしていろんなことを考えたり反対に無心になったりできるようなとっても素敵なお庭でした、はい。で、お部屋にはね、こう奥の方のお部屋に襖絵がありまして、でこちらの襖絵はね、ちょっとね難しいお名前なんですけど、現代絵画画家のこちら名前が河野梅玲という画家の方の襖絵が飾られているんですね。これがね全てね金の襖で、そこに絵が描かれているんですけれども、四季の絵が描かれているんですね。春夏秋冬で、それぞれにこう景色があって、ね、小鳥が描かれているのがどこかなって探すのがちょっとした問いのようになっていて、とても面白い、そして素敵な、襖絵が見せていただくことができます。そんなお寺、もう趣のあるお寺の建物の中に、先ほど申し上げた石庭の見えるお部屋のところにね、こうアクリル板なのかな、こうね、ちょうどテーブル、ガラスのテーブルのようなのの、そう低い、オブジェが置いてあったんですね。で、それこうちょっと水滴がついているように見えるそのオブジェと、あとはね、床の間のところにこう絵が、抽象画のような絵がこう置いてあるんですね。でそれが床の間に掛け軸ももちろんかかってるんですよ。でそこにね絵が置いてあって、それがとてもマッチしていて素敵だなと思っていたんです。で他のお部屋のところに行っても、こう抽象画のような、なんて言ったらいいんですかね、こう水のとこいろいろこう絵の具を流したものをこう写し取ったような、そんなこう抽象画に見えたんですけど、実はこれ写真だったんですよ。そう、ちょうどねそのアーティストでいらっしゃる写真家の森島義則さん、ちょうどね会場にいらっしゃって、私直接作品のことを伺うことができたんですね。で実はこれ写真なんですと、まずそれに驚いたんですけど、その写真がね加工がしてない、その何かこう細工をしてそのようなあの絵のような模様を出したのではなくて、水面をただ写したものを写真の作品としてされている。水面を写すだけでこんなに色とりどりにと思ったら、あの夜のネオンだったり、道頓堀、大阪の道頓堀のこうネオンが映っているものだったりとか、いろんなところで撮られているらしいんですけど、そのね水面だけを写し取っていらっしゃるんですって。よくこう景色とね、こう山とかね木とかで、それと一緒にその水面にその景色が映ってるっていうのをこう映し出している写真っていうのはこうね、いくつも見たことがあるかなと思うんですけど、そうではなくって水面だけを撮る、ね、でその水面だけを撮って、それ実際に見ている私たちものですよね。でもとても幻想的な世界が広がっているんです。だから私たちが実際にこの現実に生きていながら、実はそういう幻想的な世界も一緒に見ている、または実は体感している、 そういうことを考えたっていうふうに森島さんおっしゃってました。あ、間違ってないかな、大丈夫かな。はい、なんかね、ちょっといろいろ考えさせられる、でもういやもう何よりもね素敵な写真でした。写真というか作品でした。で、森島さんご自身はその写真だけではなくて、いろんな風にこう作風も変化しているっておっしゃってたんですけど、先ほどのそのね、テーブルの低いようなガラスの板のようなオブジェも森島さんの作品なんですけど、そういった作品や、あとね、実際に飾ってあった、展示してあったんですけど、その写真の実際その写真をこ の絵自体には加工してないんですけど、その写真そのものにこうレジンってい こう樹脂をねちょっとこう置いて、ちょっと立体で厚みを持たして、そういう新しいこうなんていうんですかね、作品にしてあるっていうお写真もありました。その写真だけをこう見ているのとはまたちょっと違って、こうなんて言ったらいいのかな、ぷくっとこう膨らんだようなこう立体感があるので、また違ったような印象を受けるんですよね。それがそのお寺の雰囲気にこうとてもこう雰囲気とこうコラボしていて、建物とのコラボがすごく面白かったです。で、会場の中にはお香もたし焚き締めてあって、そう、お線香をね、こう仏様にこうなんていうんですか、こう お参りするときにするお線香ではなくって、会場用のお香が焚き締めてあったんです。で、それがまたね非常に趣があって、なんかこう建物と、作品とお香とのコラボっていうのがねとっても面白かったし、とても素敵な時間を過ごすことができました。はい、いやもうお話聞かせていただいた森島よしのりさん、本当にありがとうございました。私の拙い伝え方で皆さんにね分かっていただけたかな、大丈夫かなと思う、ぜひねご覧になっていただきたいと思います。とても素敵な作品でした。はい、でね、夜実はライトアップもされるそうで、土曜日日曜日だけなんですけど、妙蓮寺さんは、はい、ね、そのライトアップもとても雰囲気があって素敵になってますよって言って、後で森島さんからお知らせいただいたので、ちょっと私はねまだそのライトアップ拝見できてないんですけれども、ぜひ夜もご覧になっていただけるといいかなと思います。妙蓮寺さんで、開催されている丸ごと美術館、とっても素敵でした。でね、お庭の方にはおえしき桜っていう桜が咲いているんです。はい、おえしき桜、実はね秋の頃から咲いている桜で、で不思議なことにね長い期間咲く桜で、春4月の8日頃、ちょうどお釈迦様の生まれたその頃に満開になるっていう、そういうとても不思議な、桜、おえしき桜という桜もちらほら咲いていました。桜のね楽しみもありますので、ぜひご覧になったらいかがかなと思います。はい、そしてその寺の内通りをですね、今度は東向いて、歩いていきまして、堀川通りを渡ってもう少し東の方に入っていきます。で、宝鏡寺さん、人形寺というふうにね有名な宝鏡寺さんの前を通って、もう少し東に進んでいくと妙顕寺さんがあります。妙顕寺さんもとても素敵なお寺なんですよね。妙顕寺さんのお寺自体がとても広いお寺になってまして、はい、こちらねお寺を巡るだけでもねぐるっと巡るととっても気持ちが落ち着いて素敵なお寺になっています。こちらのお庭もまた素敵なんですよ。で、花ちょうずとかもねしてあって、とっても素敵な、お庭が見えるところに、そんなお部屋にですね、川崎すだれ、京すだれ川崎さん、はい、こちらのね作品が置いてあるんですけど、なんとすだれ竹細工なのかな、はい、シーラカンスなんです。面白いですよね。ちょうどねお部屋の真ん中にシーラカンスがね泳いでいるように下がっているんです。そういえばお寺っていうと木魚、木魚ってもともとはこう 魚卓じゃないや魚板でしたっけ、あの魚の形した板か何かだったんですよね。なんかそういうのもあるのかな、なんかちょっとお魚つながりというんでしょうか、ちょっとそれを思わせるようなシーラカンスのねオブジェがあったりとかね、あとステンドガラス、松島美穂子さんのステンドガラス、こちらはねランプがねたくさんお寺のその妙顕寺さんのお部屋の中に展示 されてるんですけど、なんていうのかな、あのステンドガラスのランプの光って幻想的ですよね。なんかねすごいこう一気にそのランプの雰囲気でお寺だとは思えない、いい意味でお寺だとは思えないような空間が出来上がっていました。そして、庭師の上地さん、はい、こちらの作品はね、あの和室の真ん中にお庭が、小さなお庭が作られてたんです。どんなのかなと思われるでしょう。そう、あの畳敷きのねお部屋のね、まあ真ん中です。ちょっとくり抜いてお庭が作ってあるんです。いやー、お寺のお部屋ってなんかこう静かで、こうちょっとこう考え事をしたくなるような、自分を見つめ直したくなるような、そんな雰囲気ってありますよね。私は感じるんですけど、そのねお庭があることによって、もっとそれがなんて言うんだろう、ぐーっと集中できるような、凝縮されているような、そんな空間になっていました。はい、なんかいや面白いコラボでした。はい、ぜひねご覧になっていただきたいなと思います。まるごと美術館妙蓮寺、そして妙顕寺で開催中です。寺の内通りになります。ね、どちらも一番近いのは京都の市バスに乗っていただいて、堀川寺の内、バス停留所、市バスの停留所、こちらで降りられるのが一番近いかなと思いますので、ぜひこちらでお越しになったらいかがかなというふうに思います。開催期間も開催中で、4月の7日の日曜日までになっていますので、どうぞ、お見逃しないようにお願いいたします。7日の日曜日までです。お昼の部がどちらも午前10時から午後4時まで、はい、そして夜の部なんですけども、午後6時から午後8時までになっています。ただし妙蓮寺さんの方は、夜の部土曜日曜だけの開催になっていますので、お気をつけください。そして妙蓮寺さんは、休館日がありまして、水曜日お休みとなっていますので、こちらの方もどうぞお気をつけください。拝観料は、妙蓮寺さん妙顕寺さんとも、800円となっております。お庭を拝見して、お寺の宝も拝見して、建物をじっくり眺めて、そしてアーティストさんの作品のコラボ、こちらを感じることができる、とても素敵な春のイベントとなっております。まるごと美術館、ぜひお出かけになってはいかがでしょうか。ラジオミックス京都、今日ご読み、サガネッチことサガネサチコがお送りしております。先ほども少しあのおえしき桜のお話をいたしましたけれども、桜ね、今年はちょっと3月に入ってから寒い日が続いているので、予想よりも少し桜の開花が遅れているようですよね。なのでまだまだこれから桜が楽しめそうで楽しみですね。はい、この北区上京区のあたりもたくさん桜の名所はありますけれども、北区の平野神社、こちらの桜はいつも毎年ね楽しみなんですよね。はい、で平野神社、こちらではですね4月の10日に毎年、桜のお祭りですね、大花祭が行われます。この日にはですね、参拝された後ですね、おみこしも出るんでね、こちらの方も楽しみですよね。お祭りがあるとやっぱりいいですよね。はい、 平野神社桜と、そして4月10日の大火祭、楽しみにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。であと北区には、私は知らなかったんですけど、原谷の方に、原谷っていうと金閣寺のもう少し北西側かな、はい、ちょっと奥の方になり、原谷地域になりますが、そこに原谷園という大変綺麗な桜のお庭があるんだそうです。でこちらの一般公開がもう始まっています。だいたい4月25日ぐらいまでの予定なんだそうですが、その桜の開花状況によって、変更になることもあるのでお気をつけくださいということです。入園料もね、その桜の時期によって変動制となっているそうですので、ぜひホームページでご覧いただいて確認いただいた方がいいかなと思います。原谷園、ぜひ検索して見ていただけたらいいかなというふうに思います。いかがでしたか？この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な週末をお過ごしくださいね。ラジオミックス京都、今日ご読み、今までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。いろんな旅のプロに京都の旅案内してもらいましたけれども、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか、はい、またどこかできっとお耳にかかりましょうね。お相手は佐賀ねっちこと佐賀根幸子でした。それでは素敵な週末をお過ごしください。